ラジオよろずやカフェ、あなたがいる街。ご機嫌いかがですか？府中に暮らす素敵な人たちに街の自慢話や仕事について伺います。タイトルのよろずやカフェは旧甲州街道の宮西町お旅所から西へ5軒目にあります。火曜と金曜週2日朝10時から午後3時までやっているコミュニティカフェです。お弁当やおやつのお持ち込みも OK。 宮西町のよろずやカフェもラジオよろずやカフェも地域で何かをやりたいという方々の応援団 NPO 法人府中市民活動支援センターが提供しています。私はカフェ担当ののりえです。ラジオよろずやカフェ、本日のゲストは幸町にある東京農工大学出身の又井博子さんです。又井さんは現在大妻多摩中学高等学校で理科の先生をなさっています。学部修士博士課程とおよそ9年間農工大で環境教育や社会教育を学ばれました。関心の対象は生態学の中でも生き物や環境全般でしたが、人が関わっていることで環境がどんどん変わっていくというところに非常に関心が広がりました。今では理科の先生と高校の担任をなさっています。またダンス部の顧問として生徒と活動しているそうです。今回は人に興味を持ち始めた経緯や先生のお仕事、生徒たちと接する毎日について伺いたいと思います。こんにちは、又井さん。
こんにちは。
大学で学んだ生態学や環境教育とはどんな学問だったんでしょう、先生になられるまでの元となるような。
そうですね、まず生態学っていうのは、はい、生物の生き方だとか、はい、生き物の行動、あとは、環境と生き物の作用みたいな、そういういわゆる生態系について学ぶみたいなことだったんですけど、はい、いろいろな視点から見ていく学問だったんですね。で、私が注目してたのは、野生動物の生態だとか。
野生動物ですか。
はい。で、人とね、やっぱりこう軋轢が起きたりしますけども、そういうこう野生動物の実態調査とかにもこう参加する中で勉強していました。
野生動物っていうと特にどん なんか特定の
イノシシとかシカとかですね、割と最近ニュースになって、
はいはい、里山に出没しそうな野生動物が多いですか。
そうですね。
環境教育というのは理系なんですか、それとも文系なんですか。
そうです。
そういう分け方はないんでしょうが。
そうですね、やっぱり理系文系っていう風な分け方も個人的にはあんまり好きではないんですけれども、ちょっとね、どっちっていうと難しいんですが、はい、もうなんていうかな、こういわゆるこう環境問題の解決にいろんな面からつなげていくだとか、住環境とか自然環境とか食とかの、環境と人との関わり合いっていうものを学んでいくような、学問ですので、
よくよくたどってみると、人との関わり合いというところで人が全てにつながってくるんですね。
はい、そうですね。
そのような中で、ひろこさんが興味の、ポイントが人に移ってきたというそのきっかけっていうのはどういったところにあったんでしょうか。
はい、やっぱりさっきおっしゃったように、環境教育、まちづくりであったり、住環境であったりっていうのを全部含めると、やっぱり人が何にせよ関わっているっていうところで、自分が教職を取ってたっていうこともなって、興味を持ち始めました。
教職取ってらっしゃったんですか。
そうですね、
そうすると随分時間数も多いんですよね。
あ、とっても多かったです。
バイトもなかなかできなかったりしてね。
そうですね。
そんな中で、興味の中心が人の方に移ってくるきっかけがあったと。
はい、そうですね。調査の実習であるとか、例えば街づくりっていうのにお邪魔させていただいたんですけども、社会教育分野っていうのもありましたけど、一番はですね、東京農工大学の環境教育研究室の浅岡幸彦先生に出会って、でいろいろこう大学内のお祭りだとか、府中市の NPO ボランティア祭りとかに委員としてこう関わらせてもらうようになったっていうのが、きっかけの中で一番大きなことでした。
そうですか。 NPO ボランティア祭りというのは、はい、大学生が参加する、大学生で参加する人は少ないですよね。むしろ一般市民の方とか、はい、市民活動をやってらっしゃる方が中心になって行っている、
はい、
そこへ大学生の若いひろこさんが参加されて
そうですね、まあ、こちらもこう何か出展するって形ではなくて、うん、そういうこう街づくりであるとか、うん、人がこう一生懸命場づくりをしてるってところを、まあ、おそらく阿蘇我先生的には見てらっしゃいということで、うん、
見てらっしゃいと
委員としてじゃあちょっとやってみなさいよっていう紹介をしていただいたんですね。
なかなか得難い体験だったかもしれないですね。
本当に貴重な体験でした。
3年間おやりになった。
はい、もう3年間やらせていただいたと記憶してますけれども、はい、
中学や高校と年代一緒ですね
あ、そうですね。
他に何かいろんな活動もなさったんですか。
う
ん、
はい、まあ、これもその指導教官の影響というかちょっとうまくはめられちゃったところがあったんですけども、うんうん、自然体験活動というものを、はい、とある資格を取ってやり始めまして、うん、まあ、ネイチャーゲームという、うん、当時ネイチャーゲーム協会というものがあって、
はい、
まあ、そのつながりがあったもんですから、資格を取ってっていう形でやり始めました。
ネイチャーゲームっていうのは特に決まった郊外に行かないとできないとかそういうことですか。場所が限定されるんですか。
もう公園でも、うん、例えば今この場でも、うん、もちろん山の中に行ってもいろんなところでできる、まあ、ある程度こう型は決まっているけれども、うん、どこでもできるよみたいな自然体験活動です。
へー、はい、自然に親しむ第一歩というところを、うん、はい、ひろこさんと一緒に、はい、子どもたちや大人の方も参加なさっていた、
ね、はい、
やっていらっしゃったんですね。
はい、
当時のキャンプネームっていうのがあるそうですね
姉子、はい、というキャンプネームで先輩につけていただいたんですけど、
う
ん、
そう、先輩が姉子というほどに、はい、統率力が姉子
だったんですかねちょっとあまり自覚はないんですけれども。
そうですか、はい、子どもたちも随分慕ってきたんじゃないですか。
あ、ね、そういう時も、ね、ありましたね、うんうん、姉子って言って穴子とか言われながら楽しくやってました、うん、
言い換え上手ですからね、子供たちね、はい、そうですか。人が集まる場作りというのの、うん、街の中での、はい、お祭りでの統率とか、それから自然体験の中での統率とかも学ばれたという、そういうこと。
そうですね、そういうことですね。
すごいな。
いや、本当貴重な体験をさせてもらいました、うん、
だって20代のほぼ前半
そうです、ね、
ずっと府中でいらっしゃった。
本当に府中にもお世話になりっぱなしで、
府中って緑多いし、うん、それからどうですか、なんか他の町に比べてなんか楽しい、そういう自然な活動をやる上に楽しいというところありました。
ありますね、やっぱり町なんだけれども緑がきちんと残っているところもありますし、うんうん、あとやっぱり人のつながりがすごい強いですよね。
はい、
うん、そういったところが
良かったりそうじゃなかったり
いろんな面ありますけど、そういう意味ではすごくいい場所だなって思ってます。
よく都会田舎って言われてますけどね
そうですね、
町の中心からも近いけれども、はい、まだまだ目の窓を開けると田んぼもちゃんとあるみたいなね、
う
ん、そんな感じですね。ところで、はい、今理科の先生なんですよね。
そうです。
子どもたちに教えてらっしゃるときにいろんな今までの経験が役に立っているのではないんでしょうか。
そうですね、いろいろ、まあ、自然体験もそうですけど、まちづくりとか人と関わったっていうことも、うんうん、活かしながら仕事をさせてもらってます。
どんなふうに活かすのかしら、理科で
そうですよね、うん、まあ、やっぱり人は人同士で関わっていかなきゃいけないよっていうのは、うん、まあ、例えば社会性であったりとか、うんうん、そういう動物の行動っていうところにもこう生かしたりするんですけど、
生態系、
そうですね、
動物の行動も理科の範囲でしたよね。
そうですね。
他に、勤めてらっしゃるのは女子の学校ですよね。そうするといろいろ役に立つ情報も
そうですね、やっぱり心がけているのは日常に即したものを使って分かりやすく、うん、で自分たちも使いやすくっていうのをモットーとしてるんですけども、うん、やっぱり例えばホルモンの内容が出てきた時は、うん、まあ、やっぱり女性特有の話で、じゃあ私にはちょっとこういう症状があるんだけどね、でこういうのは実はこういう仕組みになっていてねっていうふうにこう自分ごととして話すと、うん、まあ、割と伝わりやすいし実感もしやすいかなっていうふうなところが、
ね、あ、なるほど、ホルモンって私にも関係あるんですねっていうような。
そうですね、特に、ね、女性なんてやっぱりこう、うん、いろいろ周期があったりします
ね。あ、そうですよね、うん、 しかも中学高校と一番多感な子供たちを、子供たちと言えないようなあの、はい、大人と子供の中間の子供たちを扱っていらっしゃるわけですよ ね、
はい、そうですね。
ダイエットネタとかはどうですか？は
い、あもうとっても受けますね。
受ける、
はい、あの例えば美容とかダイエットとか、うん、タンパク質はなんで取らなきゃいけないのかっていうところからで、うん、なぜこう授業でこう出てくるのかっていうところと、
うんうん、
実はこうタンパク質ないとダイエットにもつながらないし美容もあのうまく保てないんだよとかいうところから話をすると、うん、すごい気合が入る。
気合入る、
はい、
今日のお弁当の中身はほら鮭だよとか
そうですね、そういうのもありますし、うん、こうダイエットしてるから何々抜いてるとかいうのをこう聞くと、
うんうん、
本当にタンパク質取った方がいいよとか言いながら、うん、あの受け狙いもしつつ
なるほど、
はい、やってます。
あのひろこさんお若いのでまだ、うん、生徒たちとしてはちょっと上のうるさいけどうるさくて怖いけどお姉さん、そんな先生でいらっしゃるんじゃないですか？
まあそれであったらいいんですけどね、実年齢はすごく離れているんですけど実は、まあ
で
もね、
そうなんですか、はい、いや見た目はああの皆さんにお見せできないのが残念ですけれどもとても若い。ところで今日、はい、お持ちいただいた曲があるんですよね、ご紹介いただけますか？
はい、キャロル・キングの It's Too Late っていう曲なんですけども、
はい、
あの今となってはね古い曲なんですけど、うん、すごく大好きで、あの高校生から大学時代はもうこの手ばっかり聴いてて、あのちょっと流行りが苦手だったもので、でこれを聴くとやっぱり受験生時代とか、うん、大学に進学してからの、うん、なんかちょっとほっとしてる瞬間とか思い出すので、まあ、すごくこうまあいっか次頑張ろうと思えるような曲です、
はい、そうですか。では聴いていただきましょう。教師という仕事をどんな風にお考えになってますか？やり始めて数年経たれますが。
そうですね、まあ、まずあの替えが効きませんので、まあ、対人の職業、まあ、言ってみればサービス業ですから、
そうですね、
いろいろねこうあここの言い方気をつけたりみたいなことありますけども、
言い方を気をつける、
はい、そうですね、
傷つけないように、
まあね、そういうのもありますし、うん、例えばこうナイーブな時期はちょっと言い方変えてみるとか、逆にこう元気な時はこうこっちも元気にしゃべりかけてみるとか、はい、まあ、そういうところはあるんですけど、うん、まあ、常に子供からパワーをもらえる仕事だなとは思ってます。
あのお子さんによっても本当に多種多様なのでね
そうですね、
あの付き合いの仕方というか お得意さんみたいですけどね、お相手するのも本当に考えないと
そうですね、
いろいろ爆弾持ってたりして、
ね、そうなんですよね。ただまあでもやっぱり面白いなと思うのは、
はい、
私はそう考えなかったけど子供はそういうふうに受け止めたんだなとか、うん、ああの理解するんだなっていうのはいつも発見があります。
なるほど、ひろこ先生から聞いたことをママに言ったらこんな風に言われたよとかいうお話もあるんでしょうきっと。
そうですね
怖いとかでも参考になるお話もたくさん聞けますよね。
だといいなと思ってます。
そうですね、それから学校の先生というのは、男の先生と女の先生、はい、何か区別とか差別
はあのやっぱり男女差はないですね。
ないですか？
あの仕事の内容も一緒ですので、
はいはい、いいですね。
そうですね、
出勤時間は、
はい、あの私ちょっと人よりちょっと早めに行ってるんですけど、
これは7時前ぐらいで早いんですね、
はい、そうなんです。
皆さんそうかと思って
、あの、まあ、早い人他にもいるんですけども、
はい、
ちょっと特別早くになるべく行って、うん、朝のうちに準備して、
はい、
でまあ、日中はもちろん授業なんですけども、でまあ、退勤時間は、ね、4時半以降とかなってますけど、うん、まあ、部活が入ったり会議が入ったりしますので、はい、まあ、その後帰宅するっていうことがあの多いですね。
結構お仕事の種類も多いんですよね。
そうですね、結構多種多様と言いますか、
クラスの担任もなさってるし、
はい、
ダンスの顧問もなさってるし、そして学校の中の全体の中の担当のお仕事もあるんですよね、
はいはい、そうですね、あの私は今は教務部というところなんですけども、
はい、
まあ、要するに文章の仕事もありという形なので、まあ、いろいろやってはいるんですけども
、まあ、あの私学の特徴として私立の学校ですね、はい、私立の学校の特徴として塾なんかの挨拶回りもあるんですか？
あ、そうですね、やっぱりあのぜひ受験生お願いしますみたいなところの、あの挨拶もしなきゃいけませんので、
どんな特徴がある学校ですよというような 紹介、
そうですね、
広報活動、
そう、広報活動です、はい、そういったこともありますね。
そうですか、はい、それにはやっぱり先生が明るくて元気な方が営業に来られたなっていうのは、あちらの印象もいいですよね。
ね、そうあるようにと思って元気よく行こうとは思ってます、うん、
元気よく、
はい、
きちっと元気よく、
はい、
そうですか。勤務する学校っていうのは、はい、あの女のお子さんだけなんですけれども、はいはい、中高生の男子との接点っていうのはどうなんですか？
ないですよね。もう本当に自分が大学を出て、要するにこの府中を離れて以降はね、なかなか年頃の男の子とは接してないですけども、まあ、それは女子校の、ね、女の子たちも一緒なんですけど、はい、そうですね。
その反面、女子だけでもこんなことができるよというような力強い部分も見ることができる、
そうですね。やっぱり女子校というのは女子だけでこう役割分担をして、はい、まあ、自分たちでこう仕事をこなし、やっていこうというところがありますので、まあ、そういったところでこう役割意識といいますか、そういうところは強くなるかなと思ってます。
体育祭や学園祭、
はい、
そ
うですね、
そんな時にもみんなで力寄せ合って、
そうですね、男子がやってくれるわじゃなくて、じゃあこれは私がとか、じゃあ私こっちみたいな形でできますからね、活躍の場が、
いいですよね、はい、じゃあ先生はこれをしてくださいとかも
あります、あります、はい、よろしくお願いしますみたいな形で、はい、
クラスの一致団結する力もね強まってくると思いますね。
そうですね、
いいですね、
はい、
そうですか。高校の、担任をしてらっしゃると、はい、受験のことも随分気がかりなことが多いんじゃないですか？
そうですね、実は今高校3年生の担任を持ってますので、まさに、
まさに、
はい、
今一番大切な時期じゃないですか
そうなんですね、そう、まあ、でも本当に
夕方面接あるんじゃないですか？
面談をやったり、はい、いろいろ相談乗ったりというところありますけど、まあ、自分との戦いにいかにしてこう、うん、みんなが頑張っていくかなっていうのを後押ししているところです、うん、
はい、いい先生ですね。
いいですけどね、
はい、頼もしいです。
ありがとうございます。
教師という仕事、最近特に大変だなというニュースが多いんですけれども、又井さんはご自分のやるべきミッションにしっかり邁進してらっしゃる感じがしました。教師という仕事の中でご自分がやりがいを感じられる部分に力を発揮していらっしゃること、きっと生徒たちも見ていると思います。ご出身の東京農工大学では隠れ文系の学生が多いと言われたりもしますが、理系の学問だけではなくて人の心や行動を読み取るための広い視野を学ぶところでもあったと思います。学んだ学問がその後どのように生かされていくか、その人が目指すものや人間性で大きく花開くんだなと、又井さんのパワフルな人柄に触れて感じました。いやー、ひろこさんの地頭の良さ感じますね。素敵です。NPO 法人府中市民活動支援センターではカフェ事業のほか、府中市と共同でまちづくりなどの講座を開催しています。また東京農工大学や東京外国語大学の学生たちと一緒に中学生の学びの場づくりも応援しています。イベントの知らせです。12月15日土曜日朝10時から中学生のための大学生と一緒アートキャンパスが開催されます。場所は又井さんが通った東京農工大学。大学生と一緒に喋ったり、大学生が考える面白実験などを体験するイベントです。府中の学校に通う中学生、府中にお住まいの中学生が対象です。またそんな中学生とのワークショップを考える先生や指導者もぜひお越しください。ラジオ府中図が開局してもうすぐ1年ですね。昨年末開局に先立ち、駅でビラ配りで応援していたことを思い出します。今日お別れの曲は、生徒たちから毎日パワーをもらい輝く又井さんに、現代の歌姫、10年以上のニューヨーク暮らしで打たれ強くなったというジュジュの優しさであふれるようにです。良い週末をお迎えください。